聖書の言葉を開きます。コリント人への手紙の第2、11章の1節から6節を拝読いたします。コリント人への手紙第11章です。拝読いたします。コリント人への手紙第2、11章1節から6節。私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢しています。私は神の熱心をもって、あなた方のことを熱心に思っています。神はあなた方を清純な処女として、一人の夫、キリストに捧げるために婚約させたのですから。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。実際、誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢しています。私は自分があの大使徒たちに少しも劣っていないと思います。話し方は素人でも、知識においてはそうではありません。私たちはすべての点で、あらゆる場合にそのことをあなた方に示してきました。今日のメッセージのテーマは、単純になれです。純粋な信仰を欺きによって、汚されることがないようにとパウロはここで書き送っていました。そのことを今の私たちの置かれている状況の中で、共に生かしていきたいと願っております。信仰を清く保つために複雑さではなく単純さを目指していきましょう。ではお祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。パウロが様々な教えに染まっていこうとしていたコリント教会を憂えたように、イエス様はこの複雑な時代の中で福音が乱されないようにと案じておられるかと思います。終わりの日はそのように教師たちが好き勝手なことを言うようになると予言されていますが、私たちが清い信仰を、純粋な信仰を守り、ただ守るだけでなく確信を持って、そして愛を持って真の福音を証ししていけますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新約聖書の手紙のほとんどは信仰の実践的あるいは教理的な混乱に対する対応として、対策として書き送られました。何が正しいかということを見極めるために、それは偽物を研究するというよりも、正しいものをまっすぐに見て、またよく観察することだと言われます。偽の宝石、偽のブランド物、あるいは偽の紙幣を見るときにも同じです。ある本にこう書いてあったですかね。 若者に、翡翠、宝石の一つですね、それを、判別できるようにということで、先輩がといいますか、長老の方が、ひたすら本物の翡翠を、目隠しで触らせていたとのことです。そして、ある日偽物を、手の上に置いたそうです。すると若者は、これは翡翠ではありませんと、見えなくても、目を塞がれていても見分けることができたそうです。紙幣を扱っている方たちはもう偽札を見なくて触るだけでわかると、そういうふうにも言われています。単純に本物を触れて、あるいは見て、あるいは匂いを嗅いで、それで見分けられると言われますけれども、私たちの信仰についてどうでしょうか。本当の救い主キリストについてどうでしょうか。私たちは聖書の教えについても、ともすれば複雑な説明をしてしまい、もう話す方も聞く方も難しいなというふうに印象を与えてしまって、よく個人伝道でまだまだだなということを、思わされます。聖書の戒めはというと、複雑な規定を、パリサイ人たちは決めていましたけども、立法の教えは何かと言ったら、イエス様は単純に答えられました。神を全力で愛しなさいと。それと同様に、人を自分自身と同じように愛しなさいと。これが律法であり預言者だと、イエス様は単純に答えられました。私は安守礼を受けたときに、もう罪が弱いと言われまして、罪とは何ですか？皆さんどう答えられるでしょうか。聖書に書いてある通り答えればいいんだと、下野先生に言われました。聖書にこう書いてあります。罪とは律法に逆らうことです。神様がこうあるべきというその教えに逆らうこと。あるいはパウロはこう言っています。信仰によらないことは皆罪ですと。神様に信頼し、神様に従うことでしないことは全て松外れになってしまうと言われたんです。じゃあ信仰とは、と。単純です。信頼して従うことです。私はそう教えてましたけども、前回婦人特別集会で同じことを谷玲子先生もおっしゃいました。では救いの道はどこか。恵みにより信仰を通していただくのが道です。福音とは何か。神の御子イエス・キリストが私の罪のために十字架で死なれ、三日目に復活されたことを信じることによって、あなたは罪を許されて永遠の命をいただきますと短くまとめることができます。しかしそう単純に信じられなくて悩む方、周りに続く方が多くいらっしゃいます。ソロモンは人生についてこのように語っています。伝道者の書の7章29節、 伝道者の書7章29節。私が見出した次のことだけに目を留めようと。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだと。人生の混迷や虚しさはそこにあると、聖書は教えています。別の訳ではこんな風に訳しています。神は私たちを分かりやすく単純なものに作られた。しかし私たちは自分たちをひどく複雑なものにしてしまった。高度であることはいいんですけども、複雑なことは人を迷わせます。私たちが信じる信仰は単純なんです。純粋なんです。ああでもない、こうでもないというものではありません。第二コリントの11章に戻っていただけますか。3節で、パウロは、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と、純潔から離れてしまうのではないかと私は心配していますと訴えています。真実な信仰は複雑なことを言わず、ただ真心、そして純潔、単純に信頼し単純に従う、これが真の信仰です。私たちは残念ながら複雑な世界に、ますます複雑な世界に、そして何が正しいのか間違っているのさえ、どんどん あれもありこれもありという形で、認め合わなくてはいけないと言っている時代に住んでいます。そして本来単純であるべき信仰についても様々に複雑なことを当てはめてしまいます。特に聖書を読むことがもう単純じゃなくなってしまっている時代に置かれています。出されている疑問としてですね、そもそも言語、言葉を用いて完全なコミュニケーション、意思疎通ができるかと。言葉で書かれていること自体で聖書はよくわからない、不完全だと言い、そして文化が違えば本の意味は変わると、状況が変われば言葉の意味は変わる、その人自身、語る人やまた聞く人が変われば伝わる内容も違うと、どうして一致できるだろうかと、そういうアプローチをしていたら、もうどんどん信仰が複雑になってしまい、一致することが難しくなっていきます。そこにご聖霊の導き、御言葉がそのもので真理であるということが吹き飛んでしまうのです。こんな時代にあって、いろんな教会が混迷して、また学者がどんどん雑音を入れてという時代になっています。聖書について注目されて、図書館にも聖書に関する本が、キリスト教に関する本が山ほどあるんですけども、そうやって読めば読むほど信仰がわからなくなるというものが溢れ返っています。そんな時代に私たちは、ちょうどイエス様が律法を複雑で意味のないものに変えてしまったパリサイ人に明確に答え、また愛と忍耐をもって責め、戒め、そして愛し取りなしたように立っていくことを私たちは求められています。 まずどうすればいいかと、私たちの立つべき信仰を確かめましょう。今日は3つのことを、前置きが長くなってしまいましたけれども、共に、覚えましょう。1つ目のことは、信頼です。そして、2つ目は平安です。そして3番目は純潔です。第一のこと、信頼。雑音の中で正しい神様の御旨を見分けるために必要なのは、聖書、そして聖霊の導きに、それも二つとも神様が与えてくださったと思うんですけど、それに信頼するのです。信仰を持って臨むと言い換えればいいので、信頼して従うと言い換えてもいいでしょう。私たちを最高の知恵を持って作り、不可能のない力で守ってくださる方が神様です。私たちを作られた唯一のお方が神様です。真理と言えるお方、唯一のお方は神様です。この方が私たちを永遠の愛をもって愛しておられます。世界を創造する前から愛し、祝福してくださり、御前に傷のないものとして、御子キリストによって自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。エペソその一章の冒頭にある通りです。そして私たちは、イザヤ書の43章の7節にありますように、この方の栄光を表す、この方を愛し信頼し、この方を喜ぶために作られました。イザヤ書43章7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作ったと聖書はあります。この方こそ私たちの信ずべきお方、愛すべきお方、使えるべきお方です。そして、この主は私たちに私を求めよ、呼び求めよと招いておられ、求めれば見出すと約束されました。エレミア書の33章3節。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。そして神様は、完全な啓示として聖書を与えてくださいました。イエス様が語られた言葉、それが聖書に書かれており、私が十字架の苦難に向かわれる時でも、信頼し従われた御言葉を、イエス様は書かれた聖書、書き写された聖書を読むことによって明かしされました。私たちに与えられているのと同じです。役は違ったとしても。その聖書について、一言一句に至るまで、成就すると、主は保証されました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教育性と義の訓練のために有益です。そう明かしされています。そして、聖書を理解することについて聖書はどう言っているでしょうか。パリサイ人は、いろんな言い伝えの本も、先祖たちの教えの本も読んでいましたけども、よりどころである聖書を読んでいたんです。覚えているほどよく読んでいました。 しかし聖書が約束するキリストが分かりませんでした。その分からないパリサイ人に対してイエス様はこう保証されました。ヨハネの福音書の7章17節18節に明かしされています。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。そうイエス様は突きつけました。それを信じようとしないパリサイ人に当てはめたならば、こうなります。あなた方は神の御心を行おうとしてないので、私がわからないのです。あなた方が真理から外れてしまったのは、神の栄誉ではなく自分の栄誉を求めてしまっているからです。悔い改めたらわかったはずです。聖書がわからないと、また聖書のコミュニケーションは不完全だと言う人たちがいたとしても、御心を行い、主の栄光を求めるならば、神様ご自身が聖書を通して証ししてくださいます。そう聖書が教えていることを私たちは証ししましょう。この方に信頼する者は失望させられないと、今年の目標聖句にある通りです。ロマ書10章11節です。また、主は求める者に悪いものを与えることはなく良いものをくださいます。主が導かれる導きは最善です。マタイの福音書の7章11節。マタイ7章11節。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなたの父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ロマ書の8章28節には、神の最善が明確に約束されています。そして御子にかなう願いはすでに答えられたと思いなさいと、ヨハネは第一の手紙で、5章14節ですね、明かししています。主に求め、主に信頼し、主に従う者に、神様は必ず正しい知識と判断と、また導きを与えてくださいます。聖書に対してはなおさらそうです。ですから主と主の言葉に信頼して従えばいいのです。神様が教えてくださってそれは間違いないというならば、人間的な知恵でたとえ信じてもらえなかったり、わからなかったりしても気にする必要はないんです。わからなかったというときは、まだわからなくていいことだから、必要になったら理解できると委ねておけばいいですし、今気がついて教えられていることについては、もうそれで間違いないと信じていればいいんです。不安だったら、もし間違ってたら教えてくださいねと。祈って何も返ってこなければいいんです。さらに深いことを知る必要があれば、神様は時にふさわしく教えてくださいますから、こうして確信を持って歩みましょう。2番目に、 ちょっと2番目に入ってしまいましたけども、第2の言葉、平安でした。主が許しておられることに休んじるんです。神様が良しておられるならば、今の状態、今の考えでいいんだと。時に不安がよぎるでしょう。ペテロがヨハネを見て覚えたように、あの人はと人と比べてしまったり、また自分の願った通りにならなかったり、道が開かれないということもあるでしょう。しかし、そのことも主が最善のご計画の中で、今はこれでいいと許してらっしゃるのです。ですから、考えすぎないことです。申命記の29章29節。隠されていることは、私たちの神、主のものである。しかし、表されたことは、永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであると。表されていることについては信頼し、表されていないことについては委ねていればいいんです。同じことが、黙示録の一章三節にもあります。黙示録というのは分からないところだらけの本ですけど、分かりやすいこともあります。特に私たちがどのように対処すればよいかについては明確に書かれています。一章三節をお読みいたします。黙示録一章三節。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからであると。主はその時々、各自が知ってなすべきことを教えておられます。理解を超えたものを理解するようにと要求されることはありません。第一コリント三章二節に、こうありますね。第一コリント三章二節。パウロはコリントの人たちが幼いのでこう伝えています。私はあなた方には乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのですと。無理だったらまだ理解しなくていいんです。また、追い切れない重荷を与えられないことは、第一コリントの十章十三節で記されていますね。耐えきれない重荷を、耐えられない重荷を与えることはされません。ですから、今理解できている状態で、神様が良しとしていらっしゃるんですから、それ以上を知ろうとしたり行おうとしたりしないで、今理解しているところで最善を尽くせばいいのです。必要な時が来れば、それは私たちの成長によるのか、また置かれている状況によるのか、神様が判断してくださいます。必要ならば、知らせてくださるから今はこれで満足して従っていけばいいんです。学びにおいても奉仕においてでもです。まだこれから結婚しようとする兄弟姉妹がですね、老後の親の備えとか自分が召される時のことって、まあ、心得ておいていいんですけども、心配する必要はありません。悩む必要はありません。目前のことに集中してばいいのです。また、詮索しすぎないようにしましょう。第一コリントの4章6節。 第一コリント4章6節。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。書かれていることを超えない、また神様がどちらも許していらっしゃるのに、それを自分で判別して取捨選択をしようとすることは良くないと告げられています。神様が隠しておられることを知ろうとすることは高ぶりの道です。未だに数千年経ってもわからないことがあります。永遠に関すること、あるいは神様の選びと自由意志、キリストの神の特性、神性と人としての特性、人性と、それがどっちなのかとか、私たちは世界についても人間自身についても知るほどにまだ分かってないことが増えていることを科学の世界で経験していきます。神についてはなおさらのことです。知ったということは知らなければならないこともまだ分かってないということに過ぎません。しかし主が私たちに示しておられる教えの中で、私たちはこの方こそ信頼すべき真の神であり、この方は私たちを愛しておられる方であることを確信できます。そのことについて確信をますます深めていけばいいんです。私たちはいろんなことに惑わされそうになります。特に知識を、高邁な知識を告げる方たちには信じてみようかなっていうふうに誘惑にあることがあります。しかしもちろん主にあって信頼することは必要なんですけども、人間的な思いで人に信頼することをしないようにしましょう。世の人々は自分の限度を超えて神様や世界を捉えようとして迷っています。神様などいないとか、聖書は完全じゃないとか、それは自分を高め、また相手を支配し利用しようとしてしまう行いです。またクリスチャンであっても先ほど書かれたことを超えないようにと戒められているように、主が示されていることを超えて極めようとして真理から外れてしまう誘惑があります。第二テモテの2章18節。第二テモテ2章18節。17節の終わりからを読み出します。彼らの中にヒメナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰を覆しています。また、テト書の1章14節にもこう戒められています。テト書1章14節。ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに、心を奪われないようにさせなさい。主が知るように、また行うように許しておられることに、休んじていればいいんです。そして最後に純潔を守りなさいと伝 伝えたいと思います。それは魂や人の思いを汚そうとする誘惑を避けることです。第二コリントの11章に戻っていただけますか。第二コリント11章の2節、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を聖純な使徒として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのです。私たちが目指すところ、また神様が目指すように導いていらっしゃることは、主の前に清いものとされることです。特に主への信頼と従順、そして愛、これらが混じり気味のないもの、条件がつかないものとなるように、神様は私たちを救い、また今も育んでおられます。しかしその思いが汚されて、神様への思いが純粋でなくなったり、また、その思いがあちらこちらにぶれていったら、それは心配すべき状態です。私たちの知識は勉強によって訓練によって増すことはできるんですけども、どんなに知識があっても実績を積んだとしても、その人が正しい判断できるかというのは別問題です。私たちの思いや動機が不純だと、どんなに知識があっても誤った判断をしてしまいます。もし神様に賜物をいただき、素晴らしい奉仕を任されたとしても、そのことに集中しすぎて、主へ愛と信頼、そして献身、これら最も尊いものですけども、このことよりも奉仕が優先するならば、賜物を磨くことが優先するならば、それは害になります。知識、能力、実績、主のためにより優れたものをと目指すのは良いことです。しかしその良いことが最善のものであります、主への愛と信頼と献身を邪魔するものになってしまったら災いです。特に賜物をいただいた分野ではそうなりがちなのです。賜物を磨こう、あるいは賜物を発揮することに集中して、使徒の交わりがおろそかになる危険があるからです。それは献身者にとって罠です。パウロはその点で謙遜をもっともっと学ぶ必要がありました。彼はあらゆるところに優れた賜物を持っていたからです。知識においても、やる気においても、能力においても、彼は将来を嘱望される器でした。人と比べたら何も劣るところはないと言えるほどのものだったんです。だからこそ信仰においても深い献身や高みへと行くことができます。できる器でした。しかしだからこそ、ここで高みに至ってしまうと人を裁いたり残念に思ったりということが起きてもしょうがなかったんです。 パウロ先生、あなたはそこまでわかるかもしれない、私たちには無理ですよと話を、証を聞いても難しいなとか、私は無理ですというふうになってしまったらもう逆効果ですし、それは、人に対して残念に思い尊敬できなくなるという意味で困った状況です。そうならないために彼は働きの重だった期間において肉体の棘を与え、高ぶらないように神様にしていただきました。自分の力がキリストの力を隠してしまう危険があったからです。第2コリントの12章9節10節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロが素晴らしい手紙を書き送っていて、彼が素晴らしい器であることは分かったん、もう嫌というほど分かるんですけども、その彼が弱さ、そして侮辱、苦悩、迫害、困難を甘んじて受けている状況にとどめられたということを覚えてください。一番学ぶべきことは謙遜です。主の素晴らしさを知り、主の謙遜の栄光を知るほどに、私たちは謙遜にしていただきます。主を求めたらですね、高ぶる機会などもないんです。こんなに素晴らしいお方なのに、こんなに低くされたと。そのことを覚えるときに私たちは高ぶる余地がなくなります。主を求めることについてはもうどんなに集中してもいいんです。私たちは他のもの、主以外のものを追求すると思いが汚されてしまいます。自分のどんなに素敵なところを見つけたとしてもです。主を追い求めましょう。それこそが主への純潔です。私たちはそのことを通してますます清くされ、その清さを全然意識しなくされるのです。主を追い求めるこの道こそ安全な道、純粋な信仰を保ち完成する道であることを覚えましょう。ホセアは、私たちは主を知ろうと、主を知ることを切に求めようと、そうすれば大丈夫と保証しました。最後にヨハネの福音書17章3節を拝読してお祈りいたします。ヨハネ17章3節、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。主はこう祈られました。これを求めましょう。天と父様、私たちこの複雑な時代に知識を得なければならない、そのように追い詰められてしまうことがあるかもしれません。確かに勉強しないと相手の言っていることさえ分からず、どう対応しても難しいということが起こります。しかしそれでどれほど多くの方たちが、ミラトリ がミイラになるようなことになってしまったでしょうか。もちろん、必要な知識はありますけども、死を知ることを二の次にしてしまわないように、本物を見ることを二の次にしないように私たちを守ってください。そして象牙の塔にこもるのではなく、主と共に出て行って明かするものとさせてください。献身者がそのように清く純潔を保ち、主を明かししていけますようにどうか導いてください。教会全体がそのように主の香りを放つことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。